はい、アイヌ語、失礼いたしました。ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、アイヌ語を考えるということでやりたいと思います。私、司会担当いたします茅野史郎です。それでは、出演者自己紹介をお願いいたします。はい、どうぞ。
はい、引き続きの参加です。戦国です。よろしくお願いします。
はい、後ほど二豚に小学校だよりで、パーソナリティを行う千葉ちゃんこと千葉辰巳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサー担当してます、アラです。よろしくお願いします。
はい。まあ、アイヌ語を考えると言いましても、これは非常に幅が広いテーマなんですけども、特にアイヌ語を教育の中でどのようにしていくか、またはアイヌ語をどのように復興していくかという、この二つの柱でですね、話をしていきたいと思います。まあ、今現状で言いますと、例えば小学校、中学校、高等学校で、アイヌ語を科目として教えられてないですよね。
ないですね。
ですからアイヌ語の先生というのは実はいないんですよね。
いませんね。
ですから教育大出身の先生であっても、他の科目は担当できるけどアイヌ語の担当はないというか、科目がないんですからね。教諭の免許もないということですね。科目の免許がないということかな。まあ、そういうことから、この北海道、まあ、とりわけアイヌ民族が多く居住するこの北海道でどのようにね、やっていくのかというのも、まあ、課題ではないかなということを思います。それで、春骨小学校で、先生をされている戦国優子先生ですね。我々のラジオの、いつもニュースを担当してくださっている先生ですが、まず、教育。アイヌ語の教育ということを、まあ、考えられることでいいです。そんな硬い話じゃなくてもいいですからね。まず口火を切っていただきたいと思います。
はい、なんかちょっとテーマ的にちょっとドキドキ感があるんですけれども、まあ、日高に就職して20年ぐらいになりますが、まあ、ここに来る前はあまりアイヌっていうことの存在を認識したことがなかったというような話は前にも、お話ししたことがあったと思うんですけれども、いろいろこう、まあ、いろいろな方々からお話を聞いて勉強していく中で、アイヌ文化やアイヌ語についても学校の中でも子どもたちにこう学ぶ機会を作っていくのは学校の責任じゃないかなっていうのはやっぱり思うようになったので、まあ、国会の動きとか社会の動き的にはすごくアイヌ文化の勉強っていう機会は増えてきていると思うので、アイヌ民族だと自分でこう自認する環境もすごくできてきているんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、文化とか民族のこう支柱になるのがやっぱ言葉だと思うので、その言葉についてはなかなか学校でも取り上げる機会が少ないですよね。で、アイヌ文化の勉強の中で道具の名前とか、あと食べ物、お料理の名前なんかでアイヌ語に触れるんですけど、でも直接的にアイヌ語を勉強する機会っていうのはやっぱ教員も勉強不足で踏み込みづらいところがあるので、なかなか取り組んでいけなかった、取り組んでいけてないところだと思うんですね。で、外国語活動っていうのが入った時に私はすごいチャンスだと思って、まあ、政府の意図的には英語教育を推進したいという意図は見え見えでしたけども、名前は外国語活動っていう、
なるほど。
で、アイヌ語を外国語って扱うことについてもいろんな意見があるのは承知の上なんですけど、まあ、日本語、大和言葉なんて言えばいいんですかね、普通の日本語とちょっと違うので、まあ、外国語活動の中でアイヌ語をやることがすごくこういいチャンスかなと思ったりして、会話とか挨拶とか歌とかの、まあ、自分も教えていただく中で子どもたちと勉強する機会は作んなきゃと思ってやってきているところですね。
おー、すごいですね。これはもう実践型ですね、やっぱりね。はい、それでは二豚小学校の校長先生、
はい、
千葉先生ですけども、
はい、
ちょっとテーマはかなり重たいですけどね、
はい、
アイヌ語の、まあ、を考えるということで、うん、教育とどういうふうにリンクするのかという点からちょっとお話をしていただきたいと思います。
わ、は
い、
かりました。ですね、私もこの間2月1日ですね、このアイヌ語の未来を考えるっていうことで、はい、参加させていただいたんですが、
はい、
その時のですね、やはり基調報告の中でですね、
はい、
やっぱりお話しされたことが、あ、もっともだなと思った点があったんですよね。
はい、
それは、音声教材が、たくさん残ってると、
はい、
で、その音声教材をね、 どういうふうに生かしていくかということで、その講師の先生がですね、言ったか中ではやっぱり音声から学ぶことが大事なんだと、でそれを繰り返し音声を聞くことからですね、やっぱり進めていくことが大事でないかと。でただですね、残念なことに、アイヌ語の学習環境が不足しているんだと。だからそこの部分をどう不足しているものを豊富にしていくかということがこれからのテーマであるということで、そうだよなって、その通りだよなと思いながら、私もですねこの講演を聞いて、考えていくようにしたんですけども、まあ、学校教育の中で取り入れるということをですねやっぱり考えていくと、今の中ではですね総合的な学習の時間、これをどう利用していくか、あとクラブ活動っていうのがあるんですが、これは放課後の授業なんですけども、10時間、最低10時間ぐらいのノルマということであるので、そこのところをですねうまく利用活用しながら、どのように実施していくかということがやっぱり学校教育の中で、やっていくためにはすごく重要だろうな。でもう一つは、教育の中に今許されてきているのが、地域の人材や、資源をですねどのように利用していくかと、いうことが広く求められていますので、先ほど教科の中にはアイヌ語という教科はないけれども、じゃあどうしていくかといったら、やっぱりそういう地域の人材をね、アイヌ語に長けている方をどう利用していくかということが学校教育の中に、入れていくことが非常に大事じゃないかということで、この辺の近くでは当然のことながら、この番組、このあれをですね、企画している四郎さんもそうですし、関根さんもそうですし、そういう方々をですね中心にしながら、学校教育の中に、いかに取り入れていくかということでは今僕自身も暗中模索してますし、なんとか私が、学校教育を去る前に、位置づけていきたいなというふうに思っております。
はい、はい、先ほどですねアイヌ語の未来を考えるというシンポジウムの件についてちょっと説明させていただきますが、1月31日北海道大学の学術交流会館で千葉大学と北海道アイヌ先住民研究センター、そしてビラトリ町教育委員会、それとビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館の4社の共催でですね行われたシンポジウムです。そして翌日2月1日には猿川歴史館で同じ内容でアイヌ語の未来を考えるというシンポジウムが開かれてまして、その話での内容だったんですね。でその中で千葉大学の中川博史という教授がアイヌ語の現状というようなお話、そして関根健二さんがビラトリ町の博物館に残っているテープの聞き起こしに関する現状、そして私がですねそのサルアイヌ、サルっていうのはサル川のサルっていうんですけども、サル川地域のアイヌの交渉文芸ということで、私の父カイノシュールが実はその音声を録音している関係で話をさせていただいたんですね。そういうようなことで、その教育の中ではなかなか難しいということなんですが、あと一点だけ、アイヌ語の復興ということを考える点ではですね、どうしたらいいかということで、まず、アラさんから口火を切っていただきます。はい、アイヌ語の復興どうすればいいか。
すごいテーマが来ましたけども。そうですね。実際に僕は、アイヌの、なんていうか、民族でもないですし、その教育に関わっているところでもないですけれども、こうやって、ピパウシーというミニ FM に関わらせていただくことによって、アイヌの文化とか言葉っていうのを知っていくことが、ちょっとずつですけども、できるようになっている環境にいて、アイヌ語の復興っていったところで、やっぱりもちろん学校の授業で取り入れるっていうところが一番、手っ取り早いという言葉があれなんですけども、やはり英語とか普通の日本語とかと同じように教えていく、覚えていくっていうことが一番早いのかなという気はしますね。で、今、それに関連しているような取り組みで、このビラトリ町では、マオリ族の、テアタラン技法という言葉を学ぶ、言語を発生として学んでいくという方法を取り入れながら今やっているというところで、というのはやっぱり、ちょっとずつこう、実っていくといいんじゃないかなというふうに思いますし、あとは先ほど千葉先生のお話にもあったんですけども、やっぱり音声教材聞いて、使えるものが残っているっていうところで、通常、今の英語でもスピードラーニングとか流行ってますけども、やっぱり聞いて、馴染みを持つというか、身に染み込ませるっていうのは言葉を学ぶ上ではすごくやっぱり重要なことなのかなと個人的にも思うので、もっとこう聞ける環境、 触れられる環境っていうのはやっぱり、そういう意味では、まあ、先ほどのアイヌ語を考えるという講演会でもお話があったんですが、実際にまあ聞き起こして文字で読めるようにするのはもちろんなんですけども、その前に、まあ、なんでもいいからというと乱暴かもしれないですが、聞けるようにして、実際に触れる、見聞きするっていうところをまず先に作ってしまった方がいいんじゃないかな、抵抗が少なくなるんじゃないかなと思うんですよね。実際僕も今の英語ちょっと覚えたいなと思って、目に見えるところで、わかるところのものはできるだけ英語に、例えばスマートフォンは今無理なんですけど、ガラケーを使ってるときは、ガラケーのその表示を英語にしたりとかして、抵抗がなくなるように、英語見ると難しいなとか思っちゃうので、それ抵抗がなくなるように、工夫をしていたので、アイヌ語に関しても、まず、まあ、ちょっとずつ知られてきてはいるにしても、やはり、抵抗がなくなる、なんか、毎回聞くなとか、いつでもどこでも目にするなっていうところから入っていって、じゃあ実際に音を聞こうと思ったら、なんか意味わかんないけど音が聞けるだとか、っていう風にしていくと、まあ馴染みが出て、そこからちょっとずつこう興味を持って広がっていくんじゃないかなという気はしますね。はい。
はい。まあ私はですね、このアイヌ語の復興っていうのはやっぱり、まあ自治体、そして都道府県、そして国と、そういう、こう、範囲がだんだん広くなっていけば なるほど、そのスピードが速くなると思うんですよね。でもその前にまず学校教育の中で、その先ほど千葉先生がおっしゃってたようにね、そのいろいろなコマを使って地域の文化という形でまずやっていくっていうのも一つの手かなと思ってるんです。復興さえできればいいわけだから、どういう手を使ってでもぜひやってほしいなと思ってます。はい、それではどうぞ。復興について
なんか最初にこう教員が喋るとすごい硬い感じがあるので申し訳ない感じなんです
いやいや
そうですね千葉先生おっしゃったようにカリキュラム化は必要かなと思うのでぜひ2部署だけでなくてですねビラトリ長としてやれればすごく
ね
ビラトリがリードしていくぞぐらいな志田大に施設作られるから ビラトリは文化面でリードしちゃうぞみたいない
や可能性ありますよね
そうですね超で今小学校でアイヌ文化の学習してない学校はないのでちょっと中学校がね課題っていうかね時間もいろいろ制約されて苦しいところですけどでもビラトリ長でこう積み重ねて義務教育の中である程度触れられるみたいな環境が作られたらすごくいいなと思っててやっぱ子供ですよね大人が新しいことを覚えるよりも子供の方が絶対早いので、茅野さん茅野茂さんが親子のアイヌ語教室とか子供のアイヌ語教室っていうところをやろうっていう、そのなんていうかアイディアっていうかね発想が本当にその通りだなと思うので、はいね、頑張っていきましょうね千葉先生
、はい、じゃあ最後に一言千葉先生どうぞ、はい
ですね、やっぱり学校教育っていうのは、障害学習教育にどうつなげていくかっていうのが目的なので、やっぱりアイヌ語をですね、学校教育の中に入れていくっていうのは、やっぱりスキルアップのための、アイヌ語をここの中に入れるっていうのは、やっぱりそれは、逆に言うと、なんていうのかな、それが無理を生じて、それが嫌いになってしまうっていうことが懸念されるので、そうじゃなくて、アイヌ語に親しむ、そしてその中で文化を覚えていくということをメインテーマにしながら、学校教育の中に入れていくっていうのが、やっぱり一番大事じゃないかなというふうに思ってるんですね。だからそういう意味で、今、フリーになってきている、その総合的な、先ほど言った学習の時間というのが70時間ありますのでね、それをどうやって活用していくかっていうのが、我々の大きな課題ですし、それを実際に、二風谷小学校の職員会議の中でも僕も提言してるんですよ。どうやってアイヌ語文化をね、発祥の地である二風谷でね、どう取り入れていくんだということをね、やっぱり考えてもらいたいということを僕も言っていますので、そういう意味で、やっぱりこのビラトリ町の小学校の中では、やっぱり二風谷小学校がアイヌ文化を取り入れていくための一つのキーパーソンになっていくんじゃないかなというふうに僕は思ってますので、そういう意味で頑張っていきたいというふうに思っております。以上です。すみません。
はい。ワイワイガイガイのコーナーでした。本日のテーマはアイヌ語を考えるということでお送りいたしました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。